ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームカモミールさん、桃さんこんばんは。桃さんは天気予報を欠かさずチェックしますか？私にとって天気予報チェックは日課になっていて、テレビやネットなど一日に何度もチェックしてしまいます。理由は、外出するときは服装や靴選びの参考に、家にいるときも洗濯物や布団を干せるかなど、お天気によって家事の仕方が変わるからです。一方、うちの夫は天気予報を全く気にしない人で、夜雨が降る予報の日でも傘を持たずに出ては振られちゃったよと濡れて帰ってきたり、男の人の方が気にしないものなんでしょうかね。ネットだったり、現代はいつでも手軽に情報を入手できるので天気予報も簡単に知ることができますが、昔はそうはいきませんでしたよね。ふと子供の頃、おばあちゃんがよく言っていたことを思い出しました。ツバメが低く飛んでるね、もうすぐ雨が降るよとか、綺麗な夕焼けが出ているから明日は晴れるよとか、そういう自然から天気を予測するっていうのもなんだかいいものですね。カモミールさん、お便りありがとうございます。私も天気予報は欠かさずチェックしますね。一日に何回か見る時もあったりします。カモミールさんと同じで、そう、外出するときやっぱりね、お洋服とか靴はどうしようとか、雨に濡れない、濡れても大丈夫なバッグにしようかとかっていうものを選ぶときの参考になるし、そう、お家にいる日でも、じゃあ今日は子供たちを連れて公園に行けるかなとか、何時頃帰ってくれば雨降られないかなとか、家事とかにも関係があったりしますからね。やっぱり私も見てるなと思うんですけど、見ない人は見ないんですかね、天気予報って。男の人あんまりチェックしないっていう人もいるのかな。あ、見ます。男の人でもちゃんと、じゃあ今日の予定とかに関わるからですかね、傘持っていこうとかってなるからね。あ、じゃあそれはきっと性格によって違うっていう感じかもしれないですね。でも本当ね、便利でいつでもチェックが今できますけれども、お便りの中にもあったように、その自然から天気を予測するって確かにちょっとなんかいいですよね。私も両方聞いたことがあります。ツバメが低く飛んでるから雨が降るとか、夕焼けが綺麗だと明日は晴れだとかっていうの聞いたことありますけれども、ちゃんと理由があってというか、これもなんとなくそうかなっていうようなお話ではなくてね、もうちょっと詳しくお話ししますとね、ツバメが低く飛ぶと雨が降るっていうのは、ツバメはガや羽アリ、ミツバチなど飛んでいる虫を捕食します。で、これらの虫は低気圧が近づいて湿度が高くなると羽が重くなり高く飛べなくなるそうです。そのため虫を捕食するためにツバメも低く飛ぶんだそうです。よく見かけますよね、雨の前ってね。なるほどなと思います。それからこんなの皆さん知ってますか？猫が顔を洗うと雨が降る。猫は通常目覚めた後や餌を食べて口の周りが汚れた時などに前足をペロペロ舐めては顔を撫でる仕草をよくします。この動作を俗に猫が顔を洗うというふうに言って、招き猫のポーズもこれに由来するんだそうです。猫のひげには高感度なセンサー機能があり、風の動きや湿度もヒゲセンサーで敏感に察知しているんですって。湿気が多いとヒゲセンサーが少し垂れ気味になるようで、それが気になって猫は顔を洗うんだそうです。 梅雨時に必死に顔を洗っていたりするのもこのためなんだそうです。ですが、まあ、よくねやる動きでもありますし、またその気圧や気温によってストレスを感じている気持ちを沈めるために顔を洗っているとか、いろんな説もあるので、絶対にそうかどうかはちょっと猫ちゃんに聞いてみないとわからないですけれどもね。そんな話もあるそうです。それからさっき出てきました夕焼けが綺麗に見えた次の日は晴れ、日本では偏西風の影響により雲が西から東に流れ、天気も西から変わることが多いとされています。太陽が沈む西に雲があれば太陽の光が届かないため夕焼けになりにくく、雲がなければ太陽の光が届いて綺麗な夕焼けになります。よって夕焼けが綺麗に見えるときは、これから明日にかけてやってくる空に雲がないというふうに言われるんだそうです。そこから来てるそうですよ。もう一つだけ、飛行機雲がすぐに消えたら晴れ、反対に飛行機雲が長く残ったら雨。晴れているときは上空の湿度が低く雲ができにくい状態と考えられています。よって飛行機雲がすぐ消える場合は雲ができにくい状態、湿度が低いといえ晴れ間が続く可能性が高いと考えられているんだそうです。逆に飛行機雲が長く残る場合は雲ができやすい状態イコール空の湿度が高い状態といえますので、その後雨が降る可能性が高いとされているんだそうですよ。少し覚えておくだけでもね、ちょっとお天気のこう参考になるかもしれないですね。皆さんもぜひねやってみてください。カモミールさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
どうもー、うー、大量魚芸人服部です。よろしくお願いいたします。僕は日本魚検定という検定の一級を持ってまして、魚が大好きな芸人です。今から皆さん大好きなタイという魚の意外と知らない雑学をテンポよく歌ってみたいと思います。聞いてください。タイの歌。ランララランラララララ、タイの歌。タイって魚は何百種類もいるけど、タイ科の魚は少しだけ。コブダイ、イシダイ、アマダイ、キメダイ、これらは全部タイじゃない。鼻の穴が養殖物二つ、天然物だと穴四つ。人間の鼻は穴が二つ、天然物だとララララララ。見た目が良くて味も良くて縄文時代から人気者、今でも祝いの場に欠かせない、やっぱりタイはおめでたい。ありがとうございます。タイの歌でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のゲストは魚芸人服部さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
お久しぶりですね。かなり空きましたよね。
2年ぐらい経つんですかね。
はい、2年ぶりにお邪魔しております。
よろしくお願いします。お元気でしたか。
もう元気でしょうがないですね。 水揚げされたばっかりぐらいなので。
フレッシュですね。
フレッシュに跳ね回っております。
わあ、嬉しいです、はい。今日も楽しいお話いっぱい聞かせてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。最初にネタをやっていただきましたけど、
はい、
もういいですね。笑いと、へえと
盛り上がったの。
服部くんらしいね、
はい、結婚式の余興で非常に何回もやっているネタでして。
そうですよね、はい、おめでたいですからね。
祝いの席の営業ありましたらぜひともご一歩くださいませ、
そして今日はラジオで映像がないにもかかわらず、
はい、
おでこのとこにはいつものトレードマークのお魚さんがいますけど、
はい、メバルくんが来ております。
メバルくんがね、
2年空きましたので、先代からまた新しくなってまして。
あ、前回のメバルくんとは違うんですか？
ちょっと前よりも大きくなってるんですね。
あ、大きくなったんですね、
はい。大きくなったことによって、ちょっと最近困ってるんですけども、
はい、
顔が陰るということに気づきまして。
そうか、帽子のツバみたいに。
そうです
ね。前がね。
はい。ちょっと今、前回よりも主張の強いメバルくんで、
はい、やってまいりました。え、何代目のメバルくんなんですか？
この子もメバルの、6とかですかね。
もうそんなになるんですね、
はい。ハゼをつけた時期もありましたけども、メバルくんで言えば6代目ですね。
それってこういろんなお魚を作っておいて付け替えようというよりも、やはりメバルくんを愛してこう。
そうですね。レギュラーでずっと頑張っていただく感じになっております。
なんか理由があるんでしたっけ、そのお魚を選んだ理由。
最初はその時にハゼが好きで、ハゼをつけてたんですけども、いろんなハゼってわかります？
あ、でもなんか姿形までは想像ができないです。
釣りする方だったらわかるかもしれないんですけども。結構河口とかにいて茶色くて細長くて地味な魚なんですよね。で、ハゼをつけていたらいろんな人から目立たないから変えた方がいいと言われましてで、目立つ魚、目立つためには目が大きい方がいいなと思った中で、メバルかキンメダイか悩んで、どっちが好きかといえば、まあ、メバルかなということで。
そうなんです。一見キンメダイよね、好きな方も多そうだけど。
そうですね。
服部くんはやっぱりメバルの方が。
そうですね、メバルの方がいいのかなと。なんて言うんでしょう。さかなクンさんのハコフグって、
はい、
こうメジャーすぎず、ただみんな知ってるというちょうどいいところで。
あのお魚はハコフグっていうお魚なんですね。ハコフグなんですよ、はい、それも知りませんでした。
ハコフグなんですけども、魚くんさんのは、
で
もマグロとかタイつけちゃうよりはちょっとコアな、少しコアなところに行きたいなと思ってメバルっていうのもありますね。
すごく伝わります
そうなんです。
それでメバルくんと一緒に頑張ってらっしゃるんですね、
はいはい、そうですね。
いや、もう本当に服部くんの大変なご活躍で、
いやとてもです。
お会いしなかった2年間ぐらいの間に、はい、いろんな方からお名前も聞きましたし。
本当ですか。
はい、
嬉しいです。
いや、私も今日ね、はい、久々にお会いできると思って、
はい、
YouTube のサイトとかを昨日夜見てたんですね。
はい、
ではもう夜も遅いし、明日も早起きしなきゃいけないから寝ようと思ってたのに、はい、もう面白くて止められなくて、
はい、
私的なお気に入りを一個言ってもいいですか。
はい、どうなったでしょう。
ゲットワイルドが最高でした
ありがとうございます。
ちょっとどういうものか、皆さんに見たことない方も、ね、
はい、声だけじゃどうしても伝わらないんですけども、ゲットワイルドに乗せて、皆さんよく食べるサバ、
はい、
サバの中でも一番メジャーなマサバのイラストを描く絵描き歌って言っていいんですかね。
そうですね、
はい、絵描き歌的な感じの動画がありまして、
は
い、それもぜひ見ていただけると。
面白いです
ね。YouTube でも10万再生ぐらいいってるはずですね、あれも。はい。
すごい。その再生回数とか、いいねの回数もなんか、たくさん動画、すごいですね、どれも。
最近急に伸びて、6月に、モンゴル800さんの小さな恋の歌の歌詞を全部魚に変えて歌うという動画をツイッターに載せたところ、
はい、
13万リツイート、37万いいねとかつきまして。
どんな数みたいな感じですね。
2019年6月16日のリツイート数、その日の日本一だったらしいんですよ。
本当ですか、はい、日本一
だったみたいで、まあその中そういうリプライが来て、まあその、本当に正式な数か分かんないんですけども。
いやー、すごいことですね。
そんな。はい。その流れで YouTube にも結構見てくれる人が増えてきたかなっていう感じですね。
そうですよね。 ゲットワールド面白かったし、全然前世もあの、絵描き歌の、
す
ごく面白かったですし。
はい、全然ですね。そして、ジンベエザメ描くというやつも。
ねえ。まず、歌が上手。
いやいやいや、
そして、絵が上手、はい。その作詞のセンスが素晴らしいですよね。
とんでもないですよ。
面白い。勉強にもなるし、でもちょっとこう、クスッとするところがいっぱいあって。
そうですね。どれがメインかわからないですよね。なんかこう、芸人なのか。歌を歌い手なのか、イラストレーターなのか自分でも分かんなくなってきて。
それがいいんですよ、服部君の魅力は。なんか、どこがじゃなくて、やっぱその全部が合わさっての魅力ですもんね。はい、
ありがとうございます。最近嬉しいのが結構、ジンベエザメのイラストを歌に乗せて描きましたみたいなので、イラストを
描
いてくれる人が多く、結構いらっしゃって、うちの娘が描いたんですよって言ってお子さんがこう描いてくれた絵をこう送ってくれたりとか。
うわ、
嬉しいですね。
はい。うちもね、小さい子供が二人いるんですけど、
はいはい、そうですよね。
パプリカが今大好きなので、パプリカもやってらっしゃったじゃないですか。
はい、ありますあります。
昨日のそう、夜チェックしてたからまだ子供たちには見せられてないんですけど。
いや、ちょっとぜひとも見せてください。
見せたいなと思って。
はい。YouTube で僕の替え歌バージョンのパプリカ聞いてたら、お子さんが気づかずに普通に踊ってたっていう話も。
はい、そうでしょうね。
お伺いしたりとかしてます。
アンパンマンとかね、子供たちが好きな歌もね、
そうですね、
いっぱい入ってましたもんね。
お子さんメドレーも、はい、お送りしてます。
面白い、はい、もう。どんな風にしてこうネタ作りをいつもされてるんですか？
カラオケボックスにこもり。
カラオケボックス、はい、お家じゃないんですか？
家でも考えますけど、やっぱカラオケに行って、ランキングとか履歴をもうバンバン流しまくって、ずっと弾きながら、魚が降りてくるのを待ってくる感じですかね。
なるほど。みんながどんなものを好きなのかっていうのはそこでリサーチしてるんですね。
はい、やっぱり、今流行ってるのにしないと、っていう感じなので。でも逆にこう、新橋とかの居酒屋さんでネタをやって回るときには、昔の曲を。
そんな時もあるんですか？
ありますありますあります。いわゆる流し的な感じで、はい。回るときには、ゴダイゴさんとか、
はい、
キャンディーズさんとか、
はい、鳥くんの世代ではないです
よ
ね。
ではないですね、はい、上の世代の方をの曲を作ってみたりとかもしますね。
その歌詞の響きにぴったり合うお魚の名前はどうやって見つけていくんですか？
そうですね、もうでも魚自体が種類が多いのと地方名とかもあるので、うん、組み合わせていけば結構魚の名前が歌詞になってくる。あとやっぱ日本語で出てくる、J-POP に出てくる歌詞で、結構決まってるワードあるじゃないですか。よく出てくるワード。
うんうん、ありますね。歌詞になりやすい言葉ってね。
例えば、あなたに、あなたを、とか、あなたが、っていうワードがよく出てくるじゃないですか。
はい、
あなたにはアマダイ。で、あなたがは赤旗。あなたをって伸ばすまんば、赤まんぼうって言うんですけど、その赤まんぼうって言って、なんか、まあちょっと、あと、夢をとか、夢を、夢の、胸の、胸を、これ全部梅色って魚いるんですけど、これちょっと短めに梅色って言うと全部。
全部夢
に。これ、はい。これパターンあるんで、それははめていけばなんとなくその魚の名前で、歌詞になってくるというのは。
わあ、それじゃあたくさん作っていく中でも。
はい、そうですね。
引き出しとしてそのが、服部くんの中でできたんですね。
います、います、はい。好きは好きがいますし。あと、はい。すぐはすくっていうのがいますし。
へ
ぇ、決まってくるので。
そうなんです、
ね、はい。これ踏まえてネタ見てもらえると、ああ、なるほど、このワードは使い回してなってのがバレ始めるんですけども。
面白い。でも、それを言ったら、
はい、
英語バージョンもやってたじゃないですか。
やってますね。
難しかったじゃないですか。
は
い、
あれは結構時間かかりました。映画で、クイーンさんの、
ボヘミアン・
ラプソディやってる時に、Don't Stop Me Now の歌詞を。魚の英語バージョンに変えて。
だって、お魚の名前たくさん知ってらっしゃいますけど、全部英語してるわけではないです
よね。英語を調べましたね、改めて。
そうですよね。
あ、この魚こうやって言うんだ、みたいな。
発音とかもね、難しそうですね。
発音は多分あれ、英語詳しい人聞いたら結構間違ってんじゃないかなと思うんですけど。でも意外と、英語バージョンには海外の人がコメントついていて。
いっぱい書かれてありましたよね。
はい。なんですかね、なんか、ジョジョの奇妙な冒険ってあるじゃないですか、はい。僕そんな詳しく読んでるわけじゃないんですけども、スタンドの名前が、クイーンの曲名になってるらしいんですよね。で、なんかわかんないですけど、僕が日本人で、クイーンで、なんと、ジョータローって主人公のキャラクターが、海洋学者っていう設定らしいんですけど、それもあって、海外の人から僕の YouTube のコメントで、 丈太郎丈太郎ってすごいいっぱい来ていて、
すご
い、なんで僕丈太郎って言われてんだと思ったら、なんかそういう知り合いから教えてもらってっていう風な、
そうです
か、面白いですよね、こういう
なんか思わぬところにね、
思わぬところからそういう、
面白いですね。
だからもう早めにできるだけのジャスティン・ビーバーに見つかりたいなと思いながら
なるほどね、
見つけてくんないかと思いながら、はい、
まあ、じゃあ援護バージョンも今後ね増えていくかもしれないですね、はい、
そうですね、ぜひぜひ来てもらえると、
いや面白い、でもそっか、カラオケボックスとかで地道にネタを作られていたりするんですね、
絵を描くのに時間かかるので、
そうですよね、はい、そうなんですよね、難しい、特徴を掴むって難しいですもんね、
そうですね、魚の顔の特徴、結構目が大きいとか、目に対して口の位置が前の方についてるとか、目よりも口が裂けてるとか、そういうのを書き分けるとだんだん似顔絵と同じ感覚ですね。
この子とこの子はじゃあ同じ系統だなとか、
あ、そうです、そう、まさに
で、ここヒレの位置はちょっとこっちにだけどとか、
そうです、
はあ、そうなんですね、
はい、面白いですね、
いや面白いね、そんなたくさんネタ作られていろんなところでね、はい、あのなんていうの、お笑いのショーをやったりとかで、はい、お忙しいと思うんですけれども、
はい、
今日ねお会いした時に、はい、以前お会いした時よりもなんかちょっとシュッとされたような印象を受けまして、
痩せましたね、
そうですよね、はい、
前からちょっとちょこちょこシリーズでやってはいるんですが、
はい、
よくテレビで無人島に行って芸人さんが撮ったものだけ食べてサバイバルとかあるじゃないですか、
はい、
ああいうのにすごい憧れがあって、僕がやればさ釣りも得意だし、
そうですよね、釣り好きだし、ですよね、
釣りが好きだし、なんかそういうサバイバル的なのがまあ、できると思ってたんですけど、なかなかオファーがないから待っててもしょうがないと思いまして、自主的に始めまして、そういうの、自主的に勝手にやってて、
はい、
釣った魚以外食べないっていうのを、最初は2014年の1月に1ヶ月やって、その時初めてさかなクンさんともお会いできたんですけども、
はい、
そっからシリーズでいろいろやっていて、1ヶ月間釣った魚食べない、1ヶ月間築地で路上ライブやって、投げ銭代わりに魚もらって1ヶ月それだけ食べるとか、いろいろやっていく中で、
いただけるんですか、お魚を。最初お金じゃなくて、
鮮魚店に頼むとか、やっぱちょっと働いてる方にちょっと無理があったので、気づけば観光客の人に見せて、
なるほど、今買ってきたものとかってことですか。
いや、あとはもうおもろかったら買ってくださいみたいな、
買ってください
だ、なんで結果の魚屋さんから毎度って言われるっていう、
そうですよね、
ちょっとなんか裏ルートじゃないですけど、
すごいすごい、
そういうのをやっていく中の、一番最近じゃないか、2018年に、300種類釣るまで終わらないっていうルールを決めて、
はい、
全国行脚して、
はい、
北海道から沖縄まで旅して300種類魚釣るっていうのをやってたんです。だから結果7ヶ月間お米食べなかったんですよね。
7ヶ月間ずっとそれを続けてい
た
んですか。
続けてました、はい、竿とネタの道具持って寝袋持って、北海道から沖縄まで、
ぶっちゃけもうお魚食べたくないっていう日はないんですか。
あ、もうそうですね、反動が来て、キャラを無視していますけど、あまり食べなくなりましたね
ちょっと今お休み期間なんですか、
はい、そうですね、本当キャラ無視して今お肉って美味しいですね、本当にね、
大きいですよ、あっちでスタッフさんたちは
本当ですね、めっちゃけましたけど、はい、
何ヶ月も お肉食べない、お米食べな い、
お酒も立ってましたね、
お酒も立って、
一応健康怖かったね、最低限の付け合わせの野菜はありというルールにしながら、
そうですよね、
はい、
それも1日どのぐらい食べられるものなんですか、お魚を釣って。
結構でもまあ我慢もしてましたし、保存で唐揚げとかにして、骨せんべいとか意外と持つので、ずっとそれを持ち歩きながらという感じで、たくさん釣れれば保存にしとくし、釣れない時はだんだんもう気持ちが修行僧みたいになってたので。
そうですよね、お腹空いちゃったってなるでしょう。
まあでもそれが平気みたいな、耐えることが修行みたいな。
すごいですね。
いよいよやってること芸人じゃない感じになってましたけど。
だって旅して、全国旅していったら、そのご当地の美味しいものをいっぱい見えるわけじゃないですか。
そうですね、
お店もあったりするし。
本当ですね、北海道行って、ソフトクリーム食べてみたいになってました
から。なりますよね、はい。それもダメってして。
そうですね、立ってましたね。
そうですか。でも、体調崩さなくてよかった、元気に。
なんとか、はい、まだ、未だに。
そう
で、300種類釣ったので、いろんな魚、ちょっと今、ラジオで申し訳ないですけど、写真は一応あるんですが。
あ、見たいです。見せていただけますか？
例えば、長崎県、五島列島の鳴島という場所で、
はい、
船で乗っても、おーって釣り人に行ってもらえるんですが、
はい、
これ陸からフ フェリー乗り場で何でもいいから連れてくれとちょっと大きめのイカの切り身を垂らしていたら、
はい、
これ分かりますかね、3キロの高級魚クエという魚で、
すごい大きい、
クエ分かります、クエ
って有名なお魚ですよね、は
い、超高級魚で、まあ3キロ60センチぐらいでしたね、これ売れば多分2万から3万ぐらいになるぐらいの、
すごい
釣りまして、
これはどうやっていただいたんですか、
一応写真で一応出すとしゃぶしゃぶと、
いやー美味しそう、
カブト煮と、はい、
煮魚にして、
そうですね、頭を煮つけてカブト煮にしまして食べましたね、
これだけ見るとごちそうですけど、す、ね、毎日こうではないわけですもん ね、 ね、
これは、まあ、釣った中では一番高級でしたね、間違いなく、
そうですよね、はい、3キロじゃでも一人じゃ食べきれないぐらいですよね、
はい、これは九州で実家が福岡なんですけども、これ母と二人で、
あ、いいですね、
釣った魚しか食べないとかやってるともう実家の父も母もまあ反対するんです、
心配ですもん、はい、そりゃそうだ、
みんなやっぱお子さんいらっしゃると分かると思うんですけど、 お子さんが食べないって心配になります、
すごい心配ですよね、
そうですよね、はい、それを自主的にやりだしたらそれやめろということになるので、
うん、
でもこの時ばかりはやっぱこの高級な魚を持ってきたんで、ちょっと反対はしてるけども、
うん、嬉しい、
美味しいという複雑そうな表情をしてましたね、
はい、じゃあご家族で、
はい、食べました、
食べたんですね、
あとですね、
美味しそう、すごい、いつもスケッチブックをいっぱい持って歩いてらっしゃるんですもん ね、
あ、そう
です
ね、肩にかけてるんで、
もうすごい重さですよね、
右肩だけ赤くなってるというのが、
そうですよね、毎度毎度の一冊だって重さがあるのに、はい、ね、
こんな魚がちょっと島が入っている
綺麗なお魚ですね、は
い、この魚横筋フエダイという魚にすごく似てるんですよね、
はい、
これを沖縄の石垣島で釣りまして、
はい、
横筋フエダイだと僕は思って、
はい、
300種類釣るぞ、228種類目横筋フエダイ釣りましたってツイッターに書いたところ、
はい、
やっぱまあ今ツイッター上にも詳しい方いっぱいいらっしゃるんで、あるフォロワーさんから、
はい、
それ横筋じゃないと思いますと、
ツ
ースポットバンデットスナッパーの子供ですよという返信が来まして、
何それ、何ですか、
聞いた話によると、
はい、
まだ日本で正式な記録がない魚だと、インド洋とかあっちの方に、インド洋かな、なんか本当に南の方にいるらしくて、
はい、
日本でまあ釣れたとしたらそれはすごい発見ですというふうに言われて、
はい、
でそれ知り合いの研究者の人に、聞いてみたら、ちょっと今すぐ標本で送ってくれと、
はい、
論文レベルだよそれはというふうに言われまして、
すごい大発見、
それを釣ってしまったんです、それで論文レベル出るときに僕は途端に汗が止まんなくなって、
どうしてですか、
やばいって、はい、その時ムニエルになってましたよ
しっかり衣がついてる、
はい、衣つけてこんがりとバジルも強めに効かせたムニエルになってまして、
うそー、はい、
ツースポットバンデットムニエル、
遅かったですね、遅かったですか、どうしたんですかそれ。
いや、まあ、どうしたもこうしたもこうなったし、食べた以外は、食べた以外ないです。はい。
そうか、
食べました、ごめんなさい。
連れて行っても。
そうですね。いや、もう、これ写真残ってますけど、まあ、もう、ほぼ食べてる状態の。
うわー。
そうですね。
そうだね。
それから同じポイントで何回か、竿を垂らしましたが、それ以降釣れることはなく。
釣れることはなく。
この時だけの、はい、僕の海洋大で研究やってる友人から、服部くん、君がやったことは魚類研究史に残る大犯罪だよと言われました
こんなに魚を広めているのに愛を持って、はい、そんな風に言われてしまうほどの、
はい、大きな、はい、過ちを犯しました、
そうですか、
そうなんですよ、
ちょっとじゃあ後で放送終わったら一緒にお写真を撮りたいんですけど、
はい、どれがいいですか、
この、はい、そのムニエルになる前 の、
そうですね、ムニエルになる前の、
ね、前の方がきっといい、
貴重な姿をじゃあ
一緒に持って撮ってもいいですか、
ぜひぜひぜひ、はい、
ぜひ皆さんに見ていただきたいのでね、
は
い、
そうですね、
すごい美しいお魚だなと思ったけど、
はい、本当にいろんな魚釣りまして、
そうなんですね、面白い、はい、ちょっとそういうお話をやっぱり生で聞きたいお客さんたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、そうですね、写真も今お見せできなかったですけど、まあ実際はちょっとお見せしたいなというふうに思っていまして、
ねえ、実は、はい、服部くんも超大忙しの中今日ねいらしていただいて、
はい、
明日から大変なんですよね、
いやそうなんですよ、今ちょっと
教えてください、
実はですね今準備バタバタではあるんですけども、
はい、
第3回となります 単独ライブを開催いたします。
はい、
場所は新宿にありますシアターモリエールという場所で、
はい、
1回目2回目ここでやったんですけども、3回目をまたここでやります。
はい、
タイトルは千客万来と、千客万来にかけまして、
はい、
万来という魚がいるので、
はい、
そういうタイトルでお送りします。明日5日から、8日までやってます。昼夜公演両方ありまして、
はい、
初日明日の木曜日は夜だけなんですけども19時スタートで、金土日はお昼に1時からの公演と、それぞれ夜に公演があります。
はい、
お昼が1時間、夜は1時間半を予定していまして、
はい、
お昼はちょっと短めなので大人の方2000円のお子様1000円、
うん、
夜は、一律3000円となっております。で、前売り料金でございます。
はい、
そのライブの中で、はい、トークコーナーとして、はい、さっきの魚の話、今日お出ししなかった分とか、
はい、
もっとコアな苦労話とかもたくさん、ライブの中で一応スライドも使えるので、大きなスクリーンに魚の写真と
か
動画を出しながらお話します。もちろんネタもたっぷり、歌ネタから絵描き歌をボードを出して書いてみたりとかもしますし、
絵描き歌もやってくれるんですか？
やりますやりますやりますし、クイズコーナーもあって、
は
い、お子さんがいる場では特にクイズコーナーでもう一緒に盛り上がれたらなというふうに思いますし、
はい、
チャレンジもですね、
はい、
さっきのはその300種類釣るっていうチャレンジだったんですけども、今年に入ってから1個だけ、5月に1ヶ月間やっていたのが、
はい、
漂流物フィッシングっていう名前をつけて、流れ着いたものや、まあ、悲しい話、釣り人が捨ててしまった釣り糸や釣り針とかを拾って、
はい、
道具を持っていかずに、
はい、
落ちてるものだけで魚釣るっていうのを今やってるんですよ。それを1ヶ月間それ釣ったものだけ食べるっていう耐久もやりまして、で今回のライブではまた別で1日密着漂流物フィッシングの様子をお送りするというのも、まあ、ネタだけやってるわけじゃない、ネタとネタの間の幕間にその映像を流しますので、ぜひとも見に来てほしいです。この映像は、一応限定で、
あ、じゃあそこにあるもので釣りの道具を作ってっていうことですもんね。
はい、そうです。
手ぶらで行って、
はい、
それ難しいですよね。
まあでもそれもノウハウがあるので、どうやって釣るのかっていうのはぜひ映像で見ていただきたいなと。
興味深いですね。はい、じゃあお魚が食べるのが大好きな人はもちろん、
はい、
釣りが好きっていう人も楽しいでしょうし、
そうですね、釣り人にも見てほしいですし、
子供たちにも教えてあげたいですよ
ね。そうですね、
お魚の話、
はい、なんていうんでしょう、海をきれいにしたいっていう部分もありますので、そういった清掃活動みたいなのも兼ねてのまあそのチャレンジなので、そういった部分も見てもらえると嬉しいです。
なるほど。お昼は1時開場1時半開演ということで、
はい、
約1時間ぐらいそこから
そうですね
あるわけですね。
はい、
この時間だとね、小さなお子さんたちも一緒に見に来られますもんね。
はい、ぜひぜひお子様向けのネタも、ね、ネタもお子様向けにちょっと寄せた感じで、
はい、そうですか。じゃあご家族でね楽しめるものと、そして夜はもう少したっぷり、夜7時開場、はい、7時半開演で、
そうですね、最終日の日曜だけ18時会場の18時半開演となっております。
はい、わあ、明日からいよいよ始まるわけですね。
そうですね、
ドキドキ楽しみですね。
はい、千客万来というタイトルには1000人お客さん来てほしいという
願いを
込めて4日間7公演、
はい、チケットを持ってないという方はどうしたらいいですか？
はい、僕の、ツイッターやアメブロ、そしてホームページの方で予約サイト飛べるようになってますので、
はい、
こちらから予約していただけるとありがたいです。
はい、
そして一応ちょっと今回、
はい、
ももかんさんお邪魔しましたので、
はい、
ももかん見てきたよって方に、ちょっと受付で言ってもらえれば、
はい、
ステッカーを
プレゼントいただけるんですか？
はい、お魚ステッカーをお渡しするので。
嬉しい。
はい、
あ、私から一個リクエストがあるんですけど、
はい、
そのステッカーに服部くんのサインとかをいただくことは？
もちろんでございます。
やったー。
サイン入り、じゃあメバル、はい、メバルくんもしっかり書いて、じゃあ、
本当ですか？
ご用意しますので、はい、
わー、ありがとうございます。はい、皆さんぜひ受付に行って、ももかん聞いたよというふうに、
はい、
受付の方に伝えればいいんですね。
はい、大丈夫です。
ステッカーいただけるということなので、
はい、
いやー楽しそう。
ぜひ
皆さん遊びに行ってみてくださいね。魚芸人ハットリ、ハットリだけはカタカナで。
そうです、魚がひらがな、芸人漢字カタカナ、ハットリ、魚芸人で検索していただけるとできますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん絶対楽しいので、今日はねラジオだから、最初にやってくださったネタもね、そのスケッチブックを見ることがねできなかったので、
そうですね、
ね、ちょっとそこが残念でしたけれども、
はい、イラストも楽しめると思うので、
イベントの方ではたっぷり楽しんでいただけると思いますので、ぜひ皆さん あの、足を運んでください。頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。頑張ります。もう頑張るしかないです。
頑張ってね、は
い。明日ですからね、いよいよ。
本当ですね。ドキドキして眠れないですね、はい、今日はね。
そうですね。寝ないとまずいですけどね。
まあね。
こっから4日ありますから。
ね、そうそう昼夜、昼夜でね。
いや、そうなんですよ。
体力勝負ですもんね。はい、あの、お肉も食べてくださいね。
もういっぱい食べます。
お魚だけじゃなくてね、はい。しっかりパワーをつけて、素晴らしいね、ライブになるように。頑張ってください。はい、おしゃべりしてるとお別れの時間があっという間に近づいてきて。
早かったですね。はい。すぐですね。
早いですね、はい。あの、先ほどね、ツイッターでもたくさんの方が見てくださったり、いいねがついたり、ご活躍だっていう話ありましたけれども、テレビ番組とか、はい、ラジオとかもたくさん出演されているんですよね。
おかげさまで、今年特に呼んでいただく機会増えまして、やっぱそのさっき言ったチャレンジの話で、
はい、
釣り大好き芸人で、あの、アメトークさん呼んでもらったりとか、
わ
あとは、あの、魚に詳しいということで、NHK の沼にハマって聞いてみたという番組にも呼んでいただいて、その深海生物について語るみたいな。もう、はい。ありがたいことにこう知ってくれてる方が増えてきて、夏休みとかのイベントで、あの、ショッピングモールとかで絵をやって、はい、そのテレビ見たよって言ってお子さんが前の方に来てくれたりとか。あ、
そうですか。
で、あの、ポストカードに魚の絵描いて入ってくれたりとか。
また
上手なんですよね、お子さんのイラストが。
そうなんですか、はい。でもきっとそれは多分、服部くんの見て一生懸命練習して練習してなんじゃないですかね。
そうですね。なんか僕もちっちゃい頃から魚好きだったので、気持ちとしてはやっぱこのちっちゃい頃の自分が喜ぶような芸人になりたいなというふうに思うので、
いいですね。
そういう気持ちを持ってやっていきたいなと思っております。
たくさんの子供たちに見てもらいたいですね。
はい。人も。
いやー、今日は楽しいお話をありがとうございました、はい。
ありがとうございます。
あの、最後にもう一つネタ見たいなーなんて思ってるんですけど、いいですか、リクエストしても。
はい。じゃあちょっと長めの情報たっぷりのネタを。
あ、はい。お願いします。わ、またスケッチブックが出てきました、は
い。これちょっと見えないんですけど、スケッチブック2冊分ありまして。
すっごくね、いい上手な絵がいつも描いてあって、
はい。皆さん、サメというと怖いというイメージがあると思うんですが。
あります。
サメに関する、怖いだけじゃない、もっといろんな側面を知ってもらうための情報をたくさん歌でお伝えしたいと思います。聞いてください。
はい。
サメの歌。大きな体をしている割に目が小さいからサメと呼ばれる。魚なのに交尾するから魚に交でサメと書く。猫ザメ、シュモクザメ、カスザメにメジロザメ。大きさ見た目が全然違う。でもみんなサメだ、サメだ、サメだ、サメだ、サメなんだけど、この子は違うんだ。交番ザメはサメではない。交番ザメはスズキの仲間で、交番ザメはサメではない。分類上はめちゃ遠い。サメのヒレは中華料理の高級食材。フカヒレ、フカヒレ中華の高級珍味。一方世界の三大珍味、トリュフ、フォアグラ、キャビア、キャビア、キャビアはチョウザメの卵。チョウザメもサメではない。チョウザメ古代魚の一種で、チョウザメはサメではない。分類チョウはめちゃ遠い。世界で一番大きい魚で、かくて優しいジンベエザメ。ジンベエの周り安全だから、何種類もの魚が群れる。コガネシマアジ、ブリもどきに交番ザ。交番ザメはサメではない。交番ザメはスズキの仲間で、交番ザメはサメではない。交番ザメはサメじゃない。ありがとうございます。
ありがとうございます。サメの歌だけど、なんか小番ザメがすごい印象に残っておりましたね、
はい。結果的にサメじゃない小番ザメの歌になるという。
おかしい。私、笑いたいんだけど、はい、笑っちゃうと、貴重な、そう、キーワードを皆さんが聞き逃しちゃうだろうなと思って。
そうですね。あの、笑いよりも情報多めでお送りしてますので。
我慢して今、聞いてたんですけど、はい、またあの、今のイラストの中に出てきた、なんとかザメのあの模様が、はい、全然前世の、あの、
はいはいはいはい、はい、
模様と一緒ですよね。
ジンベエザメの、はい。
円がいっぱい、円って出てくるので、それだ なんて思い出しながら、はい、見ました。ありがとうございます。楽しかったです。
ありがとうございました。
皆さんぜひライブで生のこのねネタを見ていただきたいと思います。はい、服部君お忙しいと思いますけれども、またぜひ桃会に遊びに来てください。
はい、また来ます。ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは魚芸人服部君でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。大量
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、花水木さん。桃さんこんばんは。暑さも落ち着いて秋が近づいてくると、しっとりクラシック音楽が聴きたくなります。と言っても、特に詳しいわけではなく、娘が子供の頃ピアノを習っていて、その練習を聞いていたくらいで、クラシックコンサートなども 2,3 回しか行ったことがありません。難しいことはわかりませんが、それでもたまに聞くと心が落ち着いていいものですね。というわけで、ももさん、クラシックにまつわる話をよかったらお聞かせください。音楽の話でも楽器の話でも何でも構いませんので、よろしくお願いします。花水木さん、お便りありがとうございます。そうですよね、ちょっとこう涼しくなってくるとクラシックとかそういう音楽を夜とかにしっとり聞くのもいいなって思いますよね。私もクラシック出身ではあるんですけれども、日常でそんなにクラシックの音楽を聞く機会ってたくさんはなかったりするので、いろんな音楽を聞いてたりするのでね。でもたまにやっぱり聞くと、あ、落ち着くなとか、あ、いいなって思うことたくさんあります。そう、今日はね9月4日でしょ。今日9月4日はクラシックの日なんだそうですよ。なのでね、ちょうどそんな時なので、何かそういうお話もちょっぴりできたらなと思うんですが、そこにつながっていくお話で楽器のね話をしたいなと思ったんですが、ちょっとだけ最初にライブ告知。9月22日日曜日にクリエイトライブステージ2019というイベントに私参加させていただくことになったんですね。で、あの毎年行っているライブで、八王子でやっているライブなんですが、ホールにグランドピアノがあって、グランドピアノで弾き語りして皆さんにお届けしている、たくさんねいらしてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、そちらのライブが今年も決まったんですが、今までずっと一人でピアノ弾き語りをしていたんですが、私の高校の頃からのお友達がドイツに行っていて、ドイツから帰ってきまして、今年久々に二人でステージに立つことができるようになったんですね。決まったんです。長く応援してくださってる方も知っていると思いますけれども、ビオラという楽器を演奏するともちゃんが再びステージに立ってくれることになりました。私たちの共演も多分5年以上ぶりになるのかなと思うんですけどね。で、そんなさ、ビオラという楽器についてというか、弦の、あのお話、バイオリンとかビオラとかにつながるようなお話をちょっぴりしたいなと思うんですけど、そう、久々にそのライブに向けてリハーサルでともちゃんと一緒に音楽をね合わせてっていう時に、いろいろね、なんか懐かしくていろんなこと思い出したり、とても楽しいひとときだったんですけれども、弦楽器の皆さんは、あのピアノとかではなくてバイオリン、ビオラとかチェロとかの方、私は一緒にやったことがないからわからないんですが、皆さんすごく初見に強くて、
基本お家で練習とかをしなくてももうその場ではいと楽譜を渡されたらかなり難しいフレーズであっても難しいそのメロディーであってもその場でみんな演奏してくれちゃうんです。初見にすごくクラシックの弦楽器の方たちはみんな強くて、そしてピアノはドって押せばドの音が鳴りますが弦楽器は自分で指で押さえないとその音を出すことが弓で弾いてもこう音が鳴らないんですね。音の高さ音程を作らなきゃいけないんです、自分で指の位置で。なので楽器弦楽器の方はみんな絶対音感があるんです。何かとこう比較してじゃなくても何もなければじゃあ私の絶対音感で出すねっていう風にみんなすぐにやっぱり音を出せるっていうのが、ピアノの子は実はそうでもなくて絶対音感を持ってる方もいれば私みたいに絶対音感がないっていう人もいたりするんですけれども、弦楽器の子たちはみんなそれが何の基準がなくても正しい音をスッと出すことができるっていうのがピアノにはないことですごいなっていつも思うことと、あとは皆さんこう音楽をね楽譜を見た時に音楽をやってない方でもトーン記号って大体見たことがあるじゃないですか。マークとしてよくイラストでね出てきたりしますけれども、それがトーン記号がありで低い方の左手ピアノで弾いて左手とか低い音を出す時のヘ音記号があり、大体このあたりまでがみんな聞いたことがあるんですが、ビオラという楽器はさらに破音記号というもう一つ違う記号で音符を読まなきゃいけなくて、同じ五線紙でもトーン記号によってヘ音記号によって破音記号によって同じ場所に音符が書いてあってもそれぞれドレミの読み方が違ったりするんです。それを自由自在に読めるのがビオラ奏者なんですね。すごいなーって思います。私は考えないと破音記号はとても読めないですけれども、そんな風にいろんな記号を使い分けて読み分けてというのかな、演奏してたりします。まあそんなことも今度ね9月22日のステージでは皆さんにビオラの素晴らしい音をお聞かせできると思いますので、へえ、美馬ともちゃんが見てる楽譜は破音記号なのかななんて思いながら聞いていただけたらなと思います。花水木さんありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ聴いてください。でした。藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、 そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for youWelcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに魚芸人服部さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。約2年ぶりにお会いできましたけれども、面白かったですね。いっぱい笑いました。ネタも面白かったし、お話もおかしかったですね。ものすごく貴重なお魚を釣り上げたんだけれども、それをうっかりムニエルにして食べちゃった後にそれが貴重なお魚だったって気づいてっていうお話も最高でしたよね。いやー面白かったです。皆さんね、ぜひね、単独ライブの方足を運んでいただけたらと思います。今日はね、私だけそのスケッチブックをね、実際にこう見ながらネタを聞くことができて、私すごく楽しませていただきましたけれども、ラジオを聞きの皆さんにはね、その見て楽しむことはできなかったと思うので、それはぜひ単独ライブの方で楽しんでいただけたらなと思います。ステッカーもいただけるということなので、ぜひ皆さん、ももかん聞いたよって受付で言ってみてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷桃.com、 momocan @藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。ここでライブのお知らせです。9月22日日曜日、クリエイトライブステージ2019、こちらのイベントに参加させていただきます。私が毎年参加させていただいている八王子にあるホールで
ピアノ弾き語りで歌うライブなんですが、今回からお名前が変わりました。でも内容は今までと同じようなイベントになっています。クリエイトライブステージ2019、会場は八王子市障害学習センタークリエイトホールです。八王子の駅からすぐのところにある会場です。無料となっています。また番組の中でもお話ししましたが、私のピアノ弾き語りだけでなくビオラの演奏も聞くことができます。ぜひ5年以上ぶりのともちゃんとの共演を楽しみにいらしていただけたらと思います。詳しいことは私のホームページをチェックしてくださいね。もう一つお知らせがあります。9月29日日曜日に下北沢にありますネバーネバーランドというお店にて、なんとモモカンの公開収録、そしてミニライブのイベントを開催することが決まりました。お時間など詳しいことは私のホームページや Facebook、Instagram をチェックしてくださいね。ぜひ遊びに来てください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。